まあ、今日の福音書では、まあ、ヨハネの6章のところが、まあ、最近ちょっとずっと読まれてるんですけど、まあ、イエス様自身がこの生きたパンであるというふうにおっしゃっていて、イエス様の肉を食べ、その血を私たちは飲むことができる。それによって永遠の命を得ることができる。イエス様こそ私たちの命の糧であるということをおっしゃっています。私たちが人間として生きる以上、やはり糧を得て私たちはやはり成長していく、あるいは命をこのつないでいるものだというふうに思います。まあ、特にやはり幼児洗礼を受けられるですね、小さなお子さん、他にもお子さんもおられるでしょうけど、やはり親が一番気を配ることの一つは、やはり子どもが健康で成長するように、やはりどういう食べ物を、本当に栄養のあるものを、子どもにですね与えようとして、おられると思います。やっぱり体が健康に育つには、やはり本当の意味で栄養あるものをしっかり吸収してですね、大きくなるように心がけておられるというふうに思いますが、やはりこの洗礼を受けるにあたって、この子どもの成長のために、単にこの体と心の成長だけじゃなしに、この信仰の成長っていうんですかね、霊的な成長と言えるかもしれない。でそのための糧が必要だということも、やはり心に留めておいてくださったらいいんじゃないかというふうに思います。というのは、この幼児洗礼式をするということは、カトリック教会の長い長い伝統でこのような儀式をしているわけですね。で普通の大人の場合だったら、信仰というのは自分の意思の表明によって、自分が神を信じるという表明によって洗礼を受けるわけですね。でも子どもの場合は、その自分の意思の表明がないわけですよね。ないのになんで洗礼式をするかというと、共同体の信仰があるからなんですね。信仰というのは個人もあるけれども、共同体的な側面がある。だから親御さんや大夫大母の方や そしてここに集まった方々の信仰があるから、小さな子どもに洗礼を授けるという恵みを教会はずっと大事にしてきてるわけなんですね。ということは、この小さな子どもに洗礼を授けてそれで終わりということはない。むしろ信仰教育のスタートだと言えると思います。小さな子どもに本当に栄養のある食事を与えるように、その子どもの信仰というか心というかですね、霊的な成長のためにどういう恵みを、どういう糧を与えるかということも、やはり考えてくださったらいいんじゃないかなと思います。信仰というのは共同体の中で育つものだからなんですね。あるいは家庭の中でこそ育つものだ。つまりそのような養分を吸収しない限り、子どもの信仰っていうのはやっぱり成長しない、養われない。体と同じなんですね。だからイエス様が命の糧だ、命のパンであって糧であるっていうことは、この小さな子どもたちにもその信仰の小さな糧があるような工夫を、やっぱり親御さんは心がけてくださったらいいと思います。そして私たちは死ぬまで一生ご飯食べないと生きられないように、信仰の糧も大人もみんな必要なんですよね。私たちが信仰を養っていくためには、一生恵みをいただいたり、御言葉で養われたり、祈りで神様と触れたりしながら、私たちはいつも歩んでいくということ。イエス様が命の糧だと言った時に、私たちはその糧をいつもいただくように心がけたいと思います。特に思うのは、やはり自分がそうじゃないからあれですけど、やっぱり親になるってことも、僕はやっぱり少しずつじゃないかなと思いますね。子供が1歳になったら親の経験も1歳だし、子供が2歳になったら親も2歳として成長していく。急に立派なお母さん、急に立派なお父さんに急になれないんですよ、誰も。みんな少しずつ 子どもの成長とともに親もいいお母さんいいお父さんになるように少しずつ成長していくんですね。だからこの少しずつ成長していく過程をいただきながら、結局子どもの信仰の成長は親の信仰の成長ともう絶対リンクしているということなんですね。親が成長するに伴って子どもも成長する。だから信仰というのは共同体的な側面がいつもある。お互いの関係の中で信仰というのは成長していくようになっているわけですね。だからお子さんも親御さんもそして大父母の方もここに集まっている全ての方もそうですが、やっぱり信仰の過程を得ていつも信仰をまあ少しずつ少しずつ成長させていくように、自分自身もそうだし周りの人と信仰を深めていけるようにまあ心がけましょう。神の恵みの中でそれは少しずつなされていくもんであろうというふうに思いますね。まあ、最近私が見た美術展で、まあ、美術とかが非常に好きであちこちであれするんですけど、まあ、最近見たのが河合勘次郎っていう陶芸家がいて、まあ、ちょっと今やってるんですけどね、まあ、その彼の作ってるその壺とか、まあ、本当にああいうものっていうのは人間の心が全部出ますから、本当に自由なとらわれのないおおらかな、なんか本当にいい感じのこう作品が多いんですね。だからもう見てるだけで心がこの現れるような、まあ、私の好きな陶芸家の一人なんですけど、まあ、その人が言ってる言葉があってなるほどなと思います。まあ、いろんな名言も残してるんですけどね、こういうふうに言ってるんですよ。まあ、自分のそのような経験からでしょうけど、この世は自分を探しに来たところ、この世は自分を見に来たところ、とこの世は自分を探しに来たところだって言うんですね。まあ、そうかもしれない。私たちは絶えず自分を探しながら生きている。まあ、若い時は若い時なりに自分は何をしようかということを探してるでしょう。でも結婚したら、夫になり妻になるっていうのも新しい自分を探すことになる。そしてお子さんが生まれたら親になっていくっていう自分を探していく、育てていかなきゃならない。でおじいちゃんおばあちゃんになったら、おじいちゃんの自分おばあちゃんの自分がどう生きていくか、新たな自分を探さなきゃならないでしょう。あるいは病気になったら病気の自分を探さなきゃならない、それを受け入れてそれを生きなきゃならないわけで、私たちは絶えず自分探しでしょう。で自分探しというのは人との関わりの中でしか自分は確認できないし、人との関わりの中で自分はもっと自分らしくいろんな形で、まあ、成長もするでしょう。年を取ったら衰えていく自分も自分として受け取らなきゃならない。私たちはまあ絶えず自分探しをしているとも言えると思いますね。でもそのためには神様がイエス様がいつも私たちに命の糧を与え続けてくださっているからこそ、その命を糧をいただいていつもその時その時の自分をまあ精一杯生きていけるように、そして今日洗礼を受けるお子さんたち、そして青年の人、まあ、本当に自分らしい生き方をこれからですね歩んでいけるように、まあ、その恵みの一つとしてこの洗礼の恵みを受けて神様と共にですね成長していかれるように、まあ、共に心から祈りを捧げましょう。